平成27年12月定例会一般質問。姿勢を問う。今定例会では12月9日10日に一般質問が行われ、16人の議員が質問に立ちました。その主な内容を1人2項目以内に要約して掲載しました。掲載事項は発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は、会議録を製本の後、三原市議会事務局、市役所情報公開コーナー、三原市中央図書館に置いています。また、三原市ホームページでも閲覧できますのでご覧ください。会議録の製本には、議会終了後、おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス http://www.city.mihara.hiroshima.jp から市議会から会議録検索。平成27年12月定例会一般質問。姿勢を問う。今定例会では12月9日10日に一般質問が行われ、16人の議員が質問に立ちました。その主な内容を一人二項目以内に要約して掲載しました。掲載事項は発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は会議録を製本の後、三原市議会事務局、市役所情報公開コーナー、三原市中央図書館に置いています。また、三原市ホームページでも閲覧できますのでご覧ください。会議録の製本には、議会終了後、おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス、http://www.city.mihara.hiroshima.jp から市議会から会議録検索。榊武子議員、人口増加への取り組みについて。問い、出産期女性の労働力率はどうなっているのか。答え、20歳から39歳までの平均では 67.7% であるが、結婚や出産で辞めるケースがある。結婚、出産、子育て期に仕事が続けやすい環境の整備が必要である。問い、育児休業の普及率はどうなっているのか。答え、県内事業所において、労働協約、就業規則等に明文化しているのは 69.3%。取得率は男性 5.1%、女性は 93.2% であり、男性も含め育児休業制度を利用しやすい環境の整備が人口対策につながる。問い、不妊検査の女性はいつからするのか。不妊治療の助成をどう考えているのか。答え、県が35歳未満の不妊検査を行う人に対し、検査に要した負担額の2分の1、上限5万円を助成しているが、その対象外の35歳以上40歳未満の人について、平成28年度の実施を検討している。不妊治療の助成について、今後検討していく。三原市、町、人、仕事 創生総合戦略について、問い、6次産業化による三原の森づくりについて、検証事業完了後、市独自の予算化をして事業を継続するのか。答え、調査・研究の結果をもとに、地域住民・住宅関連企業、金融・教育機関等で構成する事業評価委員会の検証を踏まえ、次年度以降の事業の継続性及び支援策等を検討する。問い、地域おこし協力隊の役目と定住化を含めた考え方があるのか。答え、地域おこし協力隊は、農林業への従事及び支援活動、地域資源の発掘及び活用に関する活動等を任務とし、中山間地域の交流拡大、定住促進等に取り組んでいる。また、活動終了後の定住・定着に向け生活支援等を行うこととしている。問い、観光案内の看板の設置について、平成28年度3月には20箇所の設置完了となっているが、何を指しているのか。答え、本市の観光戦略プランに基づき、主要観光施設として定めた市内24施設を対象に、迷うことのない案内と通過する人にも立ち寄りを促せるよう整備する。イラスト、観光案内の看板イメージ図の例として、仏通寺、筆影山竜王山、聖心寺山オートキャンプ場、聖心寺、聖心寺公園などが掲載されています。イメージ図終わり。佐平智春議員、豪雨災害に備えて、沼田川の流木等の管理は。問い、茨城県常総市で9月に豪雨災害が発生した。総雨量は栃木県の日光市で 647.5mm、宮城県丸森町で536mm を観測している。本市においても1967年7月9日に発生した豪雨によって20人の尊い命が奪われる大災害に見舞われている。本市の中心部を流れている沼田川について、河川内に流築木があるが、豪雨の時、流れを妨げるものではないか。答え、広島県では、河川の状態を把握するため、目視による河川の巡視及び出水期前に、堤防、護岸等の変状を把握するため、定期点検を実施している。この巡視及び点検により、河川内に繁茂している立ち木等の状況を把握し、治水上支障となる立ち木については、早期に対応を必要とする箇所から伐採を行っている。問い、鬼怒川水害のような500ミリを超える豪雨時、現在の堤防で耐えられるのか。また、多くの支流があり、本流の水位上昇に伴い、支流の水位も上昇するが、支流の強度は豪雨に耐えられるのか。答え、堤防の薄いところについては、集中的、重点的に定期点検を実施している。支流の管理について、広島県では、沼田川流域において、無垢無し川や、仏通寺川等の河川を管理しているが、沼田川本川と同様に、定期的な河川の巡視及び点検を実施し、障害物の有無及び堤防護岸等の状況把握に努めている。問い、自然災害である以上、想像を超えたものがあるが、可能な限り、減災の考えに立って、避難場所の確保、指定などの状況はどのようになっているか。答え、 これらの河川においては、豪雨時の水位により、氾濫注意水位、避難氾濫水位、及び氾濫危険水位などが設定され、各水位の状況や今後の雨量予測、河川巡視等の情報を総合的に検討を行い、避難所の開設準備、避難勧告及び避難指示の発令等を判断しており、市民にはそれぞれの情報をメール配信システムやホームページなどにより周知している。写真は、巨木が生い茂る沼田川です。写真終わり。高田元子議員、大型事業の見直しで財政健全化を。問い、現在本市が抱えている608億円の地方債の要因には、西部住宅団地の16億円の損失や、駅前への53億円の投入など、過去の大型事業の失敗があるが、その認識はあるか。答え、西部住宅団地の例は失敗と言わざるを得ない。大規模事業への投資は財政に与える影響が大きく、実施の可否は慎重にとの指摘はその通りだ。問い、1、箱物で駅前東館跡地は活性化しない。機能的スペースとして活用すべきではないか。答え、魅力ある駅前にするため、官民連携による事業化を実現したい。問い、2、工業団地の企業誘致には、市独自に48億円も投じてきたが、企業呼び込み型の本郷工業団地造成はやめるべきでは。答え、雇用の場作りに不可欠。市の負担額については、県と協議する。問い、3、私費10億円投資となる松浜2校区埋め立て中止を。答え、現在、工事に着工していない。県の対応方針を確認の上、検討したい。問い、4、新市役所庁舎の規模縮小への検討はどうか。答え、新庁舎面積は基本計画より縮小した案を考えている。問い、5、身の丈に合った財政にするには、今後4年間の建設債発行を120億円削減すべきではないか。答え、大規模事業を抑制し、地方債残高を縮減したい。国保税引き下げに市長決断を。問い、国保を良くする会から4410筆の署名で引き下げ要望が市長に出された。300万円所得。4人世帯の国保税は51万3000円になるが、市長の認識を問う。5億8000万円の国保基金や法定外繰り入れ、国からの1億円支援金などを活用し、国保税を3年前の値上げ以前の税率に戻すべきではないか。答え、被保険者の所得は年々減少し、所得に対する税負担が大きくなっていると認識している。来年度の税率見直しは、今後の財政状況を慎重に見極めながら検討したい。問い、市民が税負担に苦しんでおり、市長としてどう政治判断するのか。答え、基金がなくなったとき、税を引き上げるか、法定外繰り入れをするかなど、財源確保の検討を行う必要がある。写真は未着工の松浜二校区埋め立て予定地です。写真終わり。生田中七議員、三原市歴史民俗資料館移設について。問い、現在円一町にある歴史民俗資料館を駅前西館の店舗撤退の空床に移設し、瀬戸内三原築城450年事業のイベントのテーマにしてはと考える。現在進めている店舗誘致の方針を文化を育む施設利用に転換すべきと考えるがどうか。 答え、駅前西館1階のスーパー閉店後、中心市街地活性化及び空洞化の防止、買い物困難者への対応の目的で、県内食品販売系事業者に対して誘致活動を行ったが、専用駐車場等が確保できないことなどから、誘致には至っておらず、現在改めて事業者を公募している。公募が困難となった場合は、公共利用も視野に検討に入りたい。その際は、三原築城450年事業の実行指針、三原の歴史や文化を見よう、見せようの展示スペースとしての活用も考えている。また、歴史民俗資料館の駅前の移転の提案は、新庁舎整備に伴う西館の空床の防止や、公共施設の在り方の視点から検討する。瀬戸内サイクリングロードの建設について。問い、三原の最大の魅力は、瀬戸内海に浮かぶ多頭尾の景観であり、筆影山、波多の竜王山から白滝山につながる稜線は、風光明媚な景勝と言われ、多くのハンターやカメラマンが訪れている。この稜線にサイクリングロードを設けて観光開発を行ってはと考えるが。答え、提案のルートは、市道として利用されている区間と新たに整備を要する区間を合わせたサイクリングロードであるが、新設ルート区間は急峻な地形であることなどから早急に整備することは困難と考える。今後、開通が予定されている林道、桑木、竜王線の利用状況や、サイクリスト等のニーズを踏まえ、建設の必要性について検討する。写真、白滝山から見た瀬戸の島の様子です。写真終わり。福重正時議員、体験型ホームステイについて、問い、大和町で初の体験型ホームステイが実施され、津波小学校の5年生23名と、広島市の三育学園小学校の4年生20名が、民泊や乗馬、収穫や工作など、他にないユニークで有意義な体験をした。来年度も3校の申し込みがあるが、県による財政支援は、来年度で終了の予定である。本市の物心両面での支援について問う。答え、児童にとっては他では味わえない貴重な体験ができたと捉えている。今後、現地の状況に応じたプログラムの開発や情報の提供、保護者の負担軽減に努めるよう学校とも協議する。問い、また、三好市立和田小学校の5年生15名が、佐木島で海の暮らしの体験活動をした。沿岸部と中山間地の子どもたちが強い絆で結ばれ、様々な交流が生まれることと思うがどうか。答え、体験活動の実施場所として佐木島を活用するために、食事の提供や活動のプログラムの開発、環境整備や広く情報発信に取り組む。沿岸部の観光拠点化について。問い、津波海浜公園一帯を観光の拠点にしては、の再度の質問で、津波新駅設置の可能性の有無について聞く。答え、建設費用が全額地元負担となる上、利用者の減少と事業の採算性が確保できない等を JR と再認識し、現状では新駅の設置は困難である。問い、観光地の案内看板の設置状況と今後の計画について問う。答え、主要観光施設として市内24施設が対象。平成30年3月までに、看板設置35箇所と、 施設表示枚数61枚を整備したい。迷う箇所を優先的に整備する。問い、佐喜島セミナーハウスを児童の体験活動の場に、また佐喜セミナーセンターを一般利用の宿泊施設として活用し、地域の関係団体による指定管理者制度を導入してはどうか。答え、佐喜島は重要な観光資源であり、振興を図るためには地域住民と共同して観光、交流、誘客の取り組みが必要。交流人口の拡大や地域活性化に向けた取り組みを推進する。写真は、乗馬初体験の子どもたちが馬と共に写っている写真です。写真終わり。田村義雄議員、高齢者の身元保証人対策について、問い、一人暮らしの高齢者から身元保証人がいないため困っているとの相談を受けた。身元保証人に対する相談体制等について問う。答え、例として病院を退院後、施設入所のための身元保証人がいないという相談が2件あり、本人の状況から成年後見人制度を利用し、家庭裁判所が後見人を選定して対応した。また、相談体制として、委託による相談窓口、並びに民生委員による巡回相談事業や関係機関と連携する等、さまざまな相談に対応している。問い、日常生活の中で行動を起こそうとしたとき、身元保証人を立てることが必須の場合、何も行動できないのではないか。身元保証人に代わる事例について問う。答え、入院の場合は病院窓口に相談いただくよう紹介。施設入所については、本人の判断能力から、成年後見人制度を利用し、手続きを行う方法や、身元保証を引き受ける法人を利用する方法がある。また、判断能力が不十分になった時のために、あらかじめ契約により、後見人を選任する任意後見制度もある。糸崎駅にエレベーターの設置を、について。問い、今後ますます高齢化が進む中、鉄道は日常生活における移動の利便性を確保する重要な手段と考える。現在、国土交通省が推進する鉄道駅のバリアフリー化に関する支援制度を活用し、糸崎駅利用者の実態を鑑み、糸崎駅にエレベーターの設置を実現すべきと考えるが、見解を問う。答え、糸崎駅は国の示す設置要件には該当していないが、周辺には医療機関や大規模な事業所等が立地し、また山陽本線の乗り継ぎ駅となっており、高齢者や障害者を含めた多くの皆さんの移動の円滑化を推進する必要があることから、本市としてもバリアフリー化を進める鉄道駅であると考えている。今後は糸崎駅周辺の町内会等と連携を図りながら、鉄道事業者及び国とエレベーター設置の実現に向け、協議を積極的に行う。写真は糸崎駅連絡橋です。写真終わり。藤克也議員、名誉市民から寄贈された蔵書等の扱いについて、問い、名誉市民太田隆先生より寄贈された2000冊余りの蔵書等が本郷公民館の倉庫でなおざりにされている。11月27日に NHK の戦後の日本教育の取材があったが、現場での取材ができなかった。1、なぜこのようなことが起きたのか。答え、NHK のいきなりの取材訪問だったにせよ、対応並びに保存方法など真摯に反省する。 今後職員の指導を徹底する。2、なぜ寄贈された蔵書等をなおざり扱いするのか。芸術作品は大切に保管するが、学術的な図書は価値がないということなのか。答え、寄贈された蔵書、資料については現在本郷公民館の旧図書室の書棚に保管しているが、研究者や学生が訪れて資料研究をしたり、また一般市民に太田先生の功績を実感していただくには不十分な環境と認識している。 3. 今後どのように対処するのか。答え、今後の対処については、保管・展示場所が現在の場所でいいのか、先生ご出身の船木地域の公共施設で適切な場所の検討を含め、保管・展示方法を改善したいと考えている。問い、なおざりのような置き方をされて10年。もう少し具体的に、いつまでに検討し、いつ実施するのか、もう一度問う。答え、早速改善に向けた取り組みに着手したい。場所の選定や保管、展示方法について、地元の方、また寄贈された方との協議、協力をお願いすることも必要かと考えている。可能な限り早期に完了するよう努める。問い、寄贈された方、本市名誉市民の太田先生に対し、比例極まる部分があると私は思っている。教育長に部長答弁を確認の上、答弁をお願いする。答え、太田先生の功績の研究や継承等をする上で、より望ましい環境をできるだけ早期に整備していく。写真は、太田隆先生より寄贈された2000冊余りの蔵書等です。写真終わり。岡則之議員、きれいな三原まちづくりについて。問い、きれいな三原まちづくり条例が制定されて4年が経過する。市担当課においては、日々市内の環境美化及び保護並びに清潔で安心なまちづくりを推進するため、市民や市民団体との共同で諸施策を実施していることと思う。しかし、先の市議会報告会で、道路沿いにタバコの吸い殻やゴミがたくさん散乱している。市はパトロール等を行っているのかという厳しい指摘があった。市はこれまでに対策としてどのような施策を立案し実施してきたか。答え、条例の施行にあたり市民等への周知と啓発が重要であることから、駅前での街頭キャンペーンや広報三原市ホームページ、三原テレビでの放送、新聞折り込み広報などを実施してきた。また、条例施行以降では、週1回の環境美化重点区域での巡回パトロール、市内全域への広報者による周知、啓発、禁止行為の呼びかけの実施、環境美化重点区域や喫煙制限区域への啓発看板や、路面看板を設置し、周知・啓発を行っている。しかし、一定の成果はあったが、市内全域ではポイ捨てゴミの散乱などが見受けられ、実効性には課題がある。今後、市民共同のもと、良好な環境の保全及び推進に努める。問い、10月に西野川の清掃活動を実施した。草刈り機30台、小中学校の児童、生徒、保護者、先生と地域の約200人の参加者があり、草刈りやゴミの収集を行い、川が大変きれいになった。しかし、清掃活動が終わった次の日から、川へたくさんのゴミが投げ込まれて困っている。そこで、環境美化運動の一環として、道路、河川をきれいにするための看板や上り旗などの啓発グッズを作成して、 市民や市民団体等と一緒に事業推進してはどうか。答え、提案いただいた看板や上り旗などの啓発グッズを作成し、市民や市民団体等と一緒に事業を推進する。写真は、西野川の清掃を行う宮浦中学校生徒と地域の皆さんです。写真終わり。